が湧いてくる。
おはようございます。
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 6月の22日、きっと晴れだと思います。あ、雨か。梅雨時ですもんね。
梅雨やな。
梅雨やね。
はい、はい、収録日は5月の19日ということで、どうぞよろしく、はい、お願いいたします。引き続きか、
一月前に喋ってることを、はい、こう聞いていただくと、
はい、はい、
何の話しますか。
何の話、先週何の話で終わりましたっけ。この話をして、この時代だよっていう話をしながら、
うん、は始まりはジンの話になって、
はい、
でずーっとなって、
はい、
次の世代にビリーさん誰かにつないでくれませんかみたいな。
ただ僕二人にこっちこっちこっちこっち言わせてもらって、
はい、
で最後の方には次の世代につなげるっていうことしたいね
ーって。なるほどなるほどなるほど。
なんかね、僕今の若者ってみんなすごくなんか本当はとてもすごくいい環境で、
うん、
なんか大きくなってんじゃないのかなというように、うん、
はい、
こう取り巻くそのなんか漫画から学ぶことでもね、
うん、
なんか僕らのガキの頃はもう一人のヒーローの漫画しかなかったんじゃないですか。だからだけど今はみんなでこう仲間を作ったり、うん、でなんかこう単に相手をやっつければそれでいいっていうのとはなんか全部違いますよね。
変わってきましたよね。
なんで漫画って時代を本当映し出してんなとも思うし。
そうですよね。そうだから昔はヒーローって一人しかいませんでしたもんね。
そうなんですよ。ガッチャマンとかね、なんか機械だとかね、なんかウルトラマンとかね、
今たくさん出てきますもんね、登場人物。
確かに確かに。
で悪い怪獣もね、もう喋ったらそんなに悪いやつじゃないかもしれないのに、なんか見た目がこんなでっかいハサミ持ってる、ただそれだけでね、もうちょっと喋ったらどうやとか、なんか、ね、お互いが混じり合う点が見つかるかもしれないのにとかね。ただやっつけてバーンって言って粉々になってスカッとするぜみたいなね、単純な漫画しかなかったですよね。でもやっぱりね、どんどん変わってきましたよね。だからちょっと変わり始めた、なんかガンダムとかにはなんかやっぱすごい物語があって、本当に遠い未来に本当にスペースコロニーとかなんかね、そういうものがほんまにできてくんかなみたいな気も、ね、なんかしながら、そこになんかヒューマンドラゴンもちゃんとあってね、ガンダムとかは衝撃やったですよね。
ガンダム、
ポリラはちょっとガンダムは古いんやろ。
古いです、古いです。
あ、
ポリラの時代ってエヴァンぐらいか。
エヴァンゲリオンが僕の中学生ぐらいですね。
あ、
ロボットはあんまり僕らは流行ってないんちゃいます、うん、ロボットでガシャンガシャンみたいな。
僕衝撃的やったらふみちゃんよりも上やから、やっぱりマジンガ Z かな。
マジンガ Z、 マジンゴー、マジンゴーですね。マジンガ Z、 画期的ですよね。あの頭の中に見てカパッと入るんですよ、ね、であのグレートマジンガーになったらもうめっちゃ強そうでしたよね。
強かったですね。
あのこの水の中かなんかこういうなんかガラスの管みたいな中をこうしながらシュシュシュシュシュシュシュ巻いてパーみたいなね、空にそびえる黒金の城みたいな。
さすがみんなやっぱりあれ歌いますもんね。
スーパーロボットマジンガー Z みたいな、
なんかエイトマンみたいな感じの視聴者からのコメントもいただきました
けど、エイトマン、エイトマンもう一つ古いわ。
エイトマンは
幼稚園の時、
ビリーさんの上、
そうそうそう、まだ白黒の時代よね、あれは。
白黒になるんですね、エイトマン、
う
ん、
あの頃はもうめっちゃ少なかったじゃないですか、エイトマンとかノラクロとか。
ノラクロも
あるね。ノラクロって犬、猫、
戦争もんやねんけどね。
え、戦争もんなんすかあれ、
うん、うちの親父がだから、はい、こう野良黒の絵をこうちゃっちゃっとこう描くのパターンがあるんや言
う
て、
そうそうそう、あ、うちの親父とかね、うん、義のお父さんも描いてましたわ、野良黒だけはみんな
絵描き歌みたいな、僕らがアンパンマン
描く、あ、俺はオバキューやったけどな、
オバキュー
オバキュー、あ、絵描き歌ありましたね、で覚えてるのはドラえもんはやっぱりメジャーですよね、丸描いていちょん、丸描いていちょんって
ありましたね、
野良黒、
野良黒、親父よう描いてくれたわ、
野良黒も白黒の時代やからね、
白黒、うん、白黒のテレビは僕見たことないですからね、
あ、そうなんや、
あ、そう
だ、見たことが、実物を見たことがない、
このテレビもこう足4本あってね、
そう4本見えへんからこう言うと切れかけとらない
そうそうそう、もうすげえ大事なもんやからこぼれ入らんように見やんときは切れかけてやん
ね、切れかけ、
うん、
そうですよね、そう
そうそう、であまりチャンネルを俺の時ガチガチでこうダイヤル見ちゃうこう回すやつやったから、あ、ばあちゃんのとこにガチャガチャガチャガチャってあんまり早くすなーいと怒られてる、
早よ回したら壊れるから、
そうそうそう、
で1、3、5って奇数じゃなかったですか、2とか4はジャーっていうやつでねバチバチバチって回しながら、バチバチって回してるうちにカラーになって、
カラーってで線をこう引っ張っていてボタン押したらチャンネル変わるやつに変わって
線つながってるリモコンね、
そうそうそう、リモコン、あれリモコンって言うんですか、線つながっとって
線つながってるからね、
リモートコントロールリモコン、いろいろテレビも進化遂げましたからね、
うん、けどなんかほんまにいや今のアニメは奥深いわ思ってね、
特に最近のはね
ほんま深いわ、
うん、本当に本当に、
これ子供の漫画の子供の見るもんなんていう風にもう言ってられやんし、も
う、はいはいはい、
感じ取ってるもんね、うん、うちの3番目もめっちゃ詳しいわ、特に鬼滅の刃とか
詳しい、
あいつもう漫画だけでも20巻かなんかまでのやつ、
はい、
もう7回か8回読んでるのな、
あ、でもね鬼滅の刃もう終わっちゃいましたもんね、
終わりましたね、
終わったね、
はい、ちょうど僕ら5月の19日ね、5月の18日にジャンプで
終わりました、
終わりました、そこまでのオチはまだ社長見てない
しね、見てない、
見てないですか、
ね、ビリさん見ました、
見ましたよ、
あら早いっすね、
ちゃんとちゃんと、
だけど僕が見終わってるところは、はい、もうあの鬼舞辻無惨です、
ちょっと言わんといてください、全然見てない人なんで
鬼舞辻無惨とかがもうリアルに出てきてるからちょっともう終わりが
近いかな
という気はしてましたけど、
単行本のところやね、19巻20巻ぐらい、
そうそう19
巻、はいはいはいはいはい、
あ、ちょっと見たいわ、
20巻で終わりになるんでしょうかね、
いやいや、20何巻まで続くんじゃないですかね、
あ、そうなんですね、
関数で言うと、それは言って飽きませんわね、
でもけど陣見てるとね、鬼滅の刃でもあの吉原の、
はいはいはい、
ね、シーンが出てきますし、
はいはいはい、
陣でもね、はい、出てくるし、何かこうそういう綺麗事だけじゃない、うん、こう人間の業というかね、
はいはい、
なんかそういうものと必ずなんか絡めてくるところがあるんですかね、
あれふみちゃんでしたっけ、僕教えてもらったあの約束のネバーランド、
そうそう、
ああ
約束のネバーランド僕見ました、
ほぼ全部見ました僕も、 あれから
全部見ました、
怖かったでしょ、
うんうん、
あのシスタークローで、ね、もうなんかこの顔のこのまま怖いなこれの。
でもなんか共通しているのはそういう鬼というかね、ああいうのが出てきてますよね、
そうなんですよ、ね、あれも、はい、まあ言うたらあの囲われてたあの世界から子供たちが逃げていくところで、うん、はい、プライムビデオは終わってるじゃないですか、
はいはい、
あの先がどないなってるのかね、
知りたいですよね、
うん、本には載ってますからね、
あ、はい、けど最もなんか、はい、もう次次あ次次次行こう次行こう次行こう言ってもう間髪入れずに見たんはドクターストーンかもしれんな、
ドクターでしょ、ドクターストーン、
あれはすごいですね、
あれも今のコロナ時代に被るよな。
もろですもんね。
だって全てが作ればいいじゃんって言ってな、うん、何でも作りますもんね。
はいはいはい。なんかあれ、まあ、いろんなこうタイムスリップの映画があるにしても、まあ、ドクターストーンもそうじゃないですか、うん、けどパターンとしては結構レアなパターンですよね、うん、だって過去の人がやってきたけど過去の人らすげーっていうようなパターンじゃないですか。未来の人がターミネーターがやってきましたって言って、ターミネーターっていうか未来の世界はすごいなっていうパターンがこう王道な中で、
逆転やもんね、
逆転のパターン。
しかも3700年間石像化してるその間医師になってんのに、うん、あの科学のあいつ
先空
はずっと数勘定してたんだね。あれから3700年経ったとか言うてね、はいはい、そんなやつはおらんやろって話なんですけど、だけどあのねえ、あの何人かで村を作ってるあれが、はいはい、ねえ先空のお父さんが、
そうそう、まずね、う宇宙飛行士になっててね、
ようできてるわ。
できてますね。
ああいう物語を考える、はい、頭自体がすごいですよね。
あ、じゃ、まあ、物語の面白さっていうものがなければ、ね、子供たちは食いつかないわけでしょ、
う
ん、
そうですね。
でもその物語の面白さで売れることだけが漫画家の思いじゃないと思うんですよね、
う
ん、
その
裏側に陰踏んでるじゃないけど、うん、
はい、
本当に伝えたい、
なんかも
う表裏一体のその部分っていう、はいはい、ものの方を先作るのか、うん、おもろい物語を先作るのかという、うん、そのちょっとアーティスティックな部分にもなんか触れてみたいんですよね。
そうか、
ほんまっすよね、うん、一体どんなふうなことをね考えて作ったか知りたいですわ、う
ん、ビリーさんも社長もアーティストではないですか。
アーティスト
あではないですか。
あ、俺とか
俺ら、はい、
ほう、アーティスト
作るというか、なんかそれこそこう、
うん、アーティストじゃないですよね、う
ん、あんまり
ピンとこない、
くすぐったいよな、
くすぐったい、うん、じゃあ違うんでしょうね、うん、うん、
でもその今出てた人たちって漫画の人、うん、あの人たちはアーティストやしね、紛れもなく、で必ず表現の裏側には必ず思いと期待となんかが絶対あるはずやから、それ聞いてみたい
と、見えそうで見えないような何かメッセージ性みたいなところが一番このビンビン響くというか、うん、やりたくて止まらなくなる。例えばあのバンクシーとかの絵なんかでも、
はいはい、
なんか顔も出さず何もかもよう分からず、うん、だけどその絵の裏側の意味を読み解こうと思えばどの方角からでもそれを解釈できたりね、
うん、
音楽なんかでも絵なんかでもみんな必ず何かを伝えたいというメッセージ性がそこにはありますよね、
うん、その音楽もね、僕ら若い時、
はい、
中高生の時にロックとか聞いてたら、
はい、
じいちゃんばあちゃんうるさい、こんなわけのわからんこと言ってって言ってた時代じゃないですか、はいはいはい、で僕らがある程度年いってきて、うん、今の10代の子たちの音楽聴いたってうるさいっていうよりもええやんとか、あ、なかなか面白い感じやんって変わってきてますよ、時代が
変わってますよね、うん、いや、うちの息子らの例えばラッドウィンプスとかって、
はいはい、
いや僕映像でも見たことないし知らんけど、だから車の中とかでこうかかってくるとね、うん、ええー、歌やなこれって言うてね、おいカラオケで俺の負けじと音たろかとかちょ思い出きますけど、だけど、僕らが若い時は、まあ、僕はこうコロコロ変わったからなあれでしたけど、だけどうちの親父が車に乗って、僕あのよう骨を折ってたから
よう折ってましたね
よう骨折したから、そうすると3日か4日にいっぺん1時間半かけて医者行かなかったので、そうすると行き帰りがねこうありましたから、でそうするとね、なんか例えば甲斐バンドとかをテープでかけたりすると、はいはい、歌やなーっていう親父はよく言うたんですよ、
はいはい、
で甲斐バンドはなんかすごいええなーとか、うん、オフコースとか、ね、
あ、お母さん、はいはい、
あんなすごいいいわー言うてね、うん、なんかお前ええ音楽聴いてんなーって言われてから、なんかね、あ、そうか、それ前はうるせえうるせえ、いわゆるあの RC サクセションとかねああいうのはもう何やねん、この何言ってるかわからんこの歌はみたいないいもんはやっぱり世代が 変わってもね、
あの今お父さんがイミチ君言った言葉通り、あの何言ったか分からん音楽はやっぱり分からんみたいなんですけど、今ね、ダッドウィップスとかあんなんて歌詞聞こえるじゃないですか、
はい、
だからええ感じするんでしょうね。
なるほどなるほど。
で最近の若い、はい、こう言って言い方してしまうけど、
はい、
韻を踏んだような歌詞の人多いじゃないですか。
多い
です、あのヒゲダン、ね、ヒゲダンとかあんなもそうやけど、
はいはい、
あれちゃんと聞こえますもんね。
社長ヒゲダン知ってます？
ちょっとだけ確かにね。
うん、
考えたら、
はい、
あの僕ら小学校後半中学1年とかの頃、例えば横浜銀杯とかが今日も元気にドカンを決めたらヨーランセオってリーゼントわけわからないですよね。
ただ朝から出来事をただ言ってるだけやもんね、考えたら。
だけどそれがなんかかっこいいんだというような、なんかこのなんか渦の中にこう巻き込まれてただけ でそこにはなんかこう何か大事なものがちょっとなかったんかもしれませんね。だって今になって、いや久しぶりにちょっと突っ張りハイスクールロックンロール聞きてえなと思わないですもんね。なんか、うん、けどテレビで懐かしの昭和メロディーみたいな流れてきて、なんか例えば汽車を待つ君の横で僕はとかっているかとかね、名残雪とかかかってくると、いやこれもう何十年って経ってんのにやっぱいい歌はいいよなっていうね。なんか桃江ちゃんのコスモスとかさ、
はいはいはいはい、
最近寝るとき僕ね、もう昭和のメロディー今ね携帯の中でこれ、はい、200円払ってるんやと思うねん、月額、月額、
はい、
これするとね、あの昭和のなんとかメロディーとか出てくるんですよ、
はいはいはい、
あ今日ちょっと昭和で寝ようかなとか思うとね、もうね次から次へいい曲かかってくるとなかなか寝られないんだよね、ね
口ずさんでしまいます
も
んね。
そうなんです、
わかるわそれ。
でもやっぱり一番スーッとこう穏やかな眠りにいざなわれるのはやっぱりさだまさしですね。もう寝れる。
さだまさしさんも結局はあんな歌い方やけど歌詞入ってきますもんね。
入ってきます、ね、
何言ってるかが。
なんかすごくこう何十回も聞けば聞くほどいいですね。なんかね、うん、なんかあるんですよ。じゃなかったらね、だってあの人が一番ライブをやってる回数はアーティストの中で一番多いんですよね。
あ、そうなんですか。
さだましさん、さだ
ましさん4000数百回とか、
へ
え、未だにそんなめっちゃでかいコンサートホールとかではないにしても、はい、やっぱりコツコツ地道にライブ活動だけはずっとやってますもんね。
しゃべりも面白いですね。
面白いですよ、しゃべりがまた、うん、もう落語家のごとく
考えたらそうですもんね。あの人ね、僕どっちかというとそのロック系が好きだったらやっぱり矢沢永吉さんとか大好きですけどね。
あ、
独特の世界観と歌詞があるんで。
なんか高校の時あの成り上がりっていう
本と
か
ね、
あれを読む連中たちっていうのがおったな。
あ、
で僕東京でなんやかんやとしながら、
はい、
ちっちゃなお店出せてんの、そのちっちゃなお店に矢沢の A ちゃん何遍か来たことあってね。
お
お、酒癖悪い人やったわっていうか、まあ、子供というか、
うん、
なんかこう飲んでてもなんかロックンローラーなんですよね。なんかこう近所にある、まあ、お店があって、でそこへ A ちゃん来るんですよ一人で、うん、でするとそこのお店の女の子たちがあのうちの店よう来てくれてたんで、
うん、
あのまたちょっと A ちゃん連れて行くわ言ってても、
はいはい、
フルート、こうフルート型のシャンパングラスとかをね、なんかかきってかじったりするんですよ。もうかじらんと言ってよ高いのにみたいな、うん、けど、はい、なんかこう豪快に、でも入ってくる時とかはなんかこうなんかこうなんかヨレヨレのコートみたいな着て帽子かぶって、なんかパッと見はなんかサイアンおっさんみたいな雰囲気をわざわざ出してるんですよね、
はいはいはい、
俺は矢沢だっていう風な感じじゃないですよ、飲んでる時は。どっちか言ったらこう見た感じ、え、矢沢本当にって思うぐらいね、ちょっとそういうこううさくさい感じを醸し出しながら、でもよう来てくれました、何遍も。
やっぱりロックンローラーやったんですか、飲んでる時も。
そうそう、グラスかじったりね。
うん、ロックンローラーっていうのやったら忘れられへんのは内田裕也さんは、僕はハワイで3回会ってて同じホテルだったんですよ。でそのために、はいはい、その年僕先飲んでったから、はい、あのバーで必ず2人ぐらい隣やったんですけど、はい、もう飲んでる時からロックンローラーですね、あの人は。飲んでる時からロックンロール、ずーっと体を揺すりながら飲みながら、で必ずよろしくよろしくってずっと言ってはったから。
ロックンロール、そうやな、
今言う個性的な人が少なくなりましたね、
なんかね、それなんか、はい、テレビもこれから表現難しいなるんちゃいますかね、
でしょうね。だって今テレビ見てたら、あの隣として座ってないでしょ、もう離れてるじゃないですかね、
離れてますね。
それこそあのビジョン出して、ね、スタジオ来ないようにしてたりとか、
まあ、例えば分かりやすいので言うと、あの僕はまあ未だにあの固くなにタバコを吸ってますけど、はい、あのタバコを吸うシーンっていうのが、うん、テレビで全く見なくなりました
ね。なくなりましたね、
あれってあのまあ、喫煙率を下げてねばならんみたいなのがあるのか何なのか、そこまで言わなあかんのやろか、そこまでタバコを吸ってるようなシーンみたいなものをその見せてしまうことが喫煙を煽ることになるみたいな、なんかそういう放送倫理なんとかとかいろいろそういうのがうるさく言うからなんかなとか、あの吸う人間からするとそのシーンが全くなくなったじゃないですか。
ほんまなくなりましたね、
でもそんなこと言い出したらですよ、例えばお酒飲んで酔っ払ってるシーンは今でも出てきますよね。
出ますね。
それがために事件が起こることもあったり、体が病気になってしまうこともあったりするんじゃねえのまで言い出したら、あれもあかんこれもあかん、いや僕しばらくの間このコロナっていうものもなかなかね、全てが全てが本当に収束という、まあ2波も3波もあるかもしれんよねみたいなことを気にしながら番組作るとするなら、例えば密集とかね、ああいうシーンって映像で出してしまうことが今の国民にとってそれはね、ああテレビでだってそうやってやってるやんっていうようなもんにつながっちゃいけんとかになってきたら、もうドラマや映画作るのもめっちゃ難しいですよね。
できませんわね。
人集まったらあかんとか、大声で喋ったら飛沫が飛ぶからどうたらとか言うたら、アクションシーンだろなんだろとか、
できません。戦うシーンないでしょうね。
ねえ。でそんなんをなんか何もかもがダメです、こういうことがあるからなんとかだからとかね、こんなんして言い出したらなんかこういいんかな。まあそ僕はちょっとよあの過敏に感じるんで、やっぱそのタバコが吸えないでしょ。まあ特にもうコロナでちょっとバーってなんか薄れてしまったけど、うん、そのコロナ始まるちょっと前ぐらいの頃はもう東京都オリンピックにも先駆けて東京なんかもう何もかも禁煙だとか、うん、でなんか僕らはそのあの、ね、大きい店で夜のお店とかは大概禁煙になってきてて、うん、で小さいところであの中にはタバコが吸えるっていうところを、うん、なんか守りたいというか、かたくなに頑張ってね、あ俺も頑張って吸い続けるしみたい な, なんか変な連帯感生まれて、でそんなのがかえってこう、うん、コアなお客さんが離れていかないみたいな、うん、なんで禁煙禁煙ってあまりにも世の中みんなが言うんやったら、はい、僕やったら真逆にね、うちは喫煙を全面的にあの大丈夫ですという、うん、で従業員は全員喫煙者なんですって言って、はいはい、なんでその煙たいですよというわけじゃなくて、うん、僕らは会話とともにタバコというものも、うん、なんか一つのこのね、はい、あの贅沢品というか嗜好、はい、品としてね、はいはい、楽しむという文化を残していきたいんで、どうぞタバコの匂いのお嫌いな方はご入店なさらないでくださいって、うんはいうんいうふうにもう大きな縦看板前に出して20席ぐらいのお店やったら僕ね絶対繁盛店になると思うんですよ。うんうん
ただあれでしょ、今の話の流れでいくと、え、何やねんかって忘れてたんですけど、喫茶店っていう言葉をなくしたいがためにカフェって言葉作ったんでしょ。
ああそうなんですか。あ
だって、僕らのと若い時ってカフェって言葉なかった
んですよ。なかったん
だ。喫茶店
が、喫茶店、
それがタバコ吸わさんのために茶店ってなると、うん、その江戸時代みたいな茶店のイメージあるからっていうことでカフェって言葉に作り変えられたっていうのを聞いたことあって、
はいはいはい、喫茶店ってね、喫煙を楽しみ、お茶を楽しむ、うん、そうそうそう、憩いの場所やったわけです
よ、ね、そうで、ね、喫茶店で禁煙となったら何が喫茶店やねんって問題があったからカフェになったらしいんで、
そうね、そこが原因というかあれなんですね、うん、
それ聞いたことありますわ。それ
あ、
うん、まあおっしゃったようにもう一回喫茶店復活させたら流行るからもしれませんね。
なるほど。
ああ、うん、確かに確かに。
でも今でも例えばそのあのシガーバーとか言ってね、あの葉巻とか、
はいはいはい、
パイプとか、
パイプとね、
ああいうのを楽しむんだっていうようなあのお店とか行くと、もうめっちゃいい匂いしますね。
パイプとかいい匂いですよね。
匂いしますよね。
甘い
ね。甘いちょっとこうフレーバーなね。
そうそうそうそう。
なのか決してこう吸うわけじゃないですよね、うん、こうくゆらせて香りを楽しむだけなんで、なんかタバコなんかよりはね、多分体には断然いいんでしょうし、けどね、僕は吸うからかな、未だに肺がんとの因果関係って多分証明されてませんし。
でも今回のコロナで言われてますよ、あの喫煙者の人の方が重症の確率高いとかって言われてますけど、ほんまなんですかね。
いやだからそれを、そんなの全く関係ありませんっていうことをもう大声で YouTube なんかで言ってる、うん、あの某大学教授とか
いますね。うん、
そんなんよりも外出て車の排気ガス吸ってる方がよっぽど悪いわ言
う
て。
絶対そう思いますよ。
とか例えば福岡だのなんだのって言ってね、中国に近いところから、はいはい、飛んでくるあの PM2.5 が毎日飛んでくるところにで生活してる方がよっぽど怖いよみたいなことをね、こう暴露系でこう話してるみたいな、ああいうの時折はこう心の安らぎになるんで。
ですよね。いろんな説みたいな。小山さん83歳のヘビースモーカーですが、 お父さん元気です
うちのじいちゃんもめっちゃヘビースモーカーやったのに90まで生きて、
そうそう、
で死んだ原因は肺炎でも肺がんでもなくてただの老衰、うん、でうちの親父はおじいちゃんがそうやってヘビースモーカーやったから、うん、親父はタバコがてっきりやったやん、うん、で1回も吸ったことなかったやん、
はい
はい、うん、それとじいちゃん90で老衰、うん、で親父70でなんかいっぱいがんになってね。
そういうのは僕の指示よるじゃないですか、うん、薬は絶対飲むなとか、うん、がんにはかからないって言って僕薬を飲まされて、先生、
はい、
もう75、6ですけどずっと倒してるんですよ、
うん、
超ヘビースモーカーですよ、
うん、
それおもろいですね、うん、薬は飲まさへんのにタバコは吸うと、
タバコ全然吸ってますもん。
なるほど、
うん、僕も体見てもてる人に言われますよ、あんたタバコやめたらいかん言うてね。ほんまほんま。でやめたら、はい、やめたらこういうストレスがあんたにのしかかって、うん、大腸のどの部分に穴開くか俺予言しといたのか。大腸性潰瘍炎になってね、間違いなくあんた苦しむから、頼むから健康でいたんやったらタバコやめたらあかんねって僕ね、この人心から信用しますと思ってましたんだ。世の中がどうであれね、なんかね、
面白いですね、
面白い面白い、
うん、まあ、いろんな説がありますからね。言うとかなあかんすか、これ。いろんな説があります、ね、
そうそうそう、
まあ、どれが正しいか僕もね、個人個人で見極めるしかないでしょうね、うん、
情報と一緒ですよね。
やっぱりタバコも最初はね、日本専売公社で国が作って売ったから、こう売らないというふうにはできないんでしょうか ね、うん、昔は認めてたもんがどうじゃこうじゃとか、なんかね、まあ、いろんな思いもよらぬことがね、
はい、
たくさん皆さん今起こってる日々でございますわ。ぜひあの不安を感じることよりも変わるからこそというワクワク感で、はい、共に頑張って笑顔で生きていけれるよう努力しましょう、
はい、
ということでお届けしました中村文明と
森と
藤でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。そうよ気にしかない、今できること仲間はほらこんなにいる。